お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはエジプトのイスラエル人その2、二人の女性の英雄的行為、モーセの誕生、そして自分の民を助けようとするモーセの最初の試み。今日の聖書の箇所は出エジプト記1章12節から22節と2章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記一章の学びを続けていますが、出エジプト記一章十二節。しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。神様はアブラハムに、イスラエル人がエジプトで苦しめられると語られました。創世記十五章十三節にはこのように書かれています。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。この説には三つのことが予言されています。イスラエル人たちは自分たちのものでない国で寄留者となること、彼らは奴隷になること、そして彼らは苦しめられることの三つです。これらすべての予言が出エジプト記一章の最初の数節で実現しています。エジプト人がイスラエル人を苦しめれば苦しめるほど彼らは増え広がりました。13節から15節。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働などすべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。エジプト人たちはイスラエル人を奴隷にしただけではなく、彼らを不当に扱いました。しかし、そのような迫害にもかかわらず、神様の祝福は彼らの上にあり、彼らの人口は増え続けました。それで王は自分の奴隷たちが速やかに増え広がるのに気づき、ヘブル人の助産婦たちを通して問題を解決しようとします。ここに登場する二人の女性の名前の意味を見てみましょう。シフラという女性の名前は美しさを意味します。プアという女性の名前は輝きという意味です。美と輝きはエジプトの女性たちの特徴でした。この二人の女性たちはおそらくエジプトで高い地位につき、赤ん坊の誕生を助ける看護婦さんたちの責任者だったのではないでしょうか。16節。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子なら、それを殺さなければならない。女の子なら生かしておくのだ。このことは主イエス・キリストにつながる系図を滅ぼそうとしたもう一つのサタンの試みでした。キリストに続いていく系図を絶やそうとするサタンの試みは旧約聖書から新約聖書までを貫いて記録されています。歴史の中でユダヤ人を滅ぼそうとする試みが何度となく実行され、そしてまた、反ユダヤ主義が世界中に広がってきた道のりに注目するのはかなり興味深いことです。反ユダヤ主義は本来悪魔的なものですから、神様の子供は誰一人それに関わってはいけません。普通神様についての知識が全くない人々がユダヤ人を迫害します。 それはそうですが、中世の暗黒時代に教会は反ユダヤ主義に関係したではありませんか、という人がいるかもしれません。残念ながらそれは本当のことです。でもそれは中世の暗黒時代のことで、当時の教会は神様の言葉から遠く離れて外面だけの宗教に成り下がっていました。私の意見では、神様の言葉を学んだ人は反ユダヤ主義にはなり得ませんと、マギー博士は述べています。17節から20節。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。ヘブル人の男の赤ちゃんを滅ぼそうとする試みは、政治的な策略でしたが、成功しませんでした。21節。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。この二人の女性たちは、パウロに従うか、神様に従うかを選択しなければなりませんでした。彼女たちは神様を恐れることを学び、彼女たちの従順は神様に認められ、神様からの報酬を受けました。神様はシフラとプアの両方に、イスラエルの中に名前と地位を与えられ、彼女たちはこの地で大変に尊敬されました。22節。またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。もしもこの命令が守られたとしたら、イスラエルはすぐにも根絶やしにされたことでしょう。誰もパロの命令には従いませんでした。出エジプト記のこれから先の数章にそれがはっきりと書かれています。神様はエジプトの束縛からイスラエルの子らを助け出すためにモーセを起こされました。出エジプト記は偉大な贖いの書物です。出エジプト記には神様が今日私たちをどのようにして罪から、この世から、肉から、そして悪魔から助け出して救ってくださるかが示されています。さて、いよいよ二章の学びに入りますが、この章には、モーセの誕生、そしてモーセの最初の歩み、そしてモーセがミデヤンの地に逃れる記事が書かれています。モーセはイスラエルの解放者として傑出した人物です。また、出エジプト記は偉大な贖いの書物です。この書物の中では何も新しいことは始まりませんし、何も完結していません。出エジプト記は単に創世記で始まった物語の続編であり、レビ記、民数記へと続いていくのです。それでは、モーセの誕生がどのようなものであったかを見てみたいと思います。二章一節から二節。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て、三ヶ月の間その子を隠しておいた。これは昔ながらの男性が女性を見初め、恋に落ち、結婚し、彼らには子供ができるという物語です。モーセは自分の両親と自分の誕生のことを書いていますが、これは控えめな記録です。だからこそ私たちは、出エジプトの出来事に関して、もっと私たちに情報を提供してくれる聖書の他の箇所を調べなければならないのです。チャンスを与えられれば、ほとんどの人たちは自分の両親について詳細を話したいものですが、 モーセは自分の両親の名前さえも記してはいません。彼らは普通の人たちでした。そして彼らは奴隷でした。彼らはレビ族の一員でした。しかしこの時点でモーセが語るのはたったのこれだけです。後になって私たちは両親の名前がアムラムとヨケベデだと知らされます。二節にはただモーセが可愛い健康な子供だったことだけが書かれています。モーセは自分自身についてはあまり詳しい記録を記してはいません。三節。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴章と樹脂とを縫って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。モーセはただ健康だっただけでなく、大きな声でなく肺活量が強かったようですね。両親は最初は彼を隠しておくことができたのですが、モーセが力いっぱい叫ぶことができるようになる日が来ました。これは何年か経って主がモーセにパロに対する主のスポークスマンになってほしいと頼まれたとき、モーセが自分は口下手だと言い訳をしたこととは非常に対照的に思います。さて、ヨケベデの問題は深刻でした。もう彼女は子供をこれ以上隠し仰せません。万兵が夜に家の前を通って赤ん坊の泣き声を聞くかもしれないのに、ヨケベデが彼女の子供を家に置いておくのは愚かというものです。そんなことをしたら、モーセはその場ですぐに殺されてしまったでしょう。彼女は小さな箱舟を作り、モーセをその中に入れました。四節。その子の姉が、その子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていたとき、箱舟を作るだけでなく、ヨケベデはモーセの姉をモーセの見張りに立たせ、弟に何が起こるか見届けさせました。彼女の賢明な行動から、彼女が神様を信頼していたのがわかります。五節。パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みに籠があるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。さあ、主の御手が明らかにされました。主はこの状況に介入されます。あなたが常識を働かせるとき、主はあなたの人生に介入されるのです。ヨケベデはまさしく知恵を使い、懸命に行動しました。パロの娘が水浴びのためにナイル川にやってきました。そこは疑いもなく引っ込んだ場所だったことでしょう。そしてそこに箱舟がありました。彼女は侍女の一人をそこへやって箱舟を持ってこさせました。六節。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。ちょうどその時子供が泣くのにぴったりのタイミングでした。事実、主が小さなモーセをちょっとつねったので、モーセは叫び声を上げたのです。そして神様は自分がお作りになった二つのものを一つに持ってこられました。それは赤ん坊の泣き声と女性、母性愛の心です。パロの娘はどうしてもこの小さな赤ん坊の前を素通りすることはできませんでした。七節。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため私が行ってヘブル女のウバを呼んで参りましょうか。モーセの姉のミリアムは王女様にとても役立つ提案をします。そして後になって彼女は弟がそのことを忘れないようにさせます。私たちが読んでいるのはとても人間的な物語ですね。神様はご自分の本の1ページ1ページに私たちに語るべき何かを書いておられます。8節。 パロの娘が、そうしておくれと言ったので、乙女は行って、その子の母を呼んできた。これらの記事は私たちが知恵を使い、懸命に行動し、懸命に信仰によって動くときに、神様がどのように働いてくださるかを示しています。子供の本当の母親が、乳母として呼ばれて、給料を払ってもらえるのです。これは最高の解決策でした。このように神様はすべてのことを働かせて益として、神様の栄光のために用いることができるのです。ローマ人への手紙8章28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書かれています。9節から10節。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。モーセという名前は引き出されたものという意味で、パロの娘がこの名前をつけたのは、彼女がモーセを水から引き出したからでした。イスラエルを抑圧していたパロが誰であるのかは議論の課題であり、憶測の問題ではありますが、パロの娘はラメセス2世の一番上の娘か、またはラメセス2世の姉か妹であったかもしれません。当時のエジプトの習慣では、彼女の最初に生まれた息子が王座につく権利を持っていました。そしてもしこのラメセス2世と女王に子供が生まれなかったなら、モーセが次のパロになる可能性もあったのです。さて続いてモーセの最初の試みについて見たいと思います。モーセの人生の最初の40年はパロの宮殿で送られました。彼はエジプト人のように育てられ訓練されました。彼はエジプト人のように見え、エジプト人のように話し、エジプト人のように行動しました。出エジプト記の後の方で見ますが、彼がミデヤンに行った時、モーセはエジプト人と思われました。モーセは当時の傑出した総合大学であった偉大な太陽の神殿で教育を受けました。私たちはエジプト人が知っていたことや、また達成したことを低く評価しすぎます。彼らの天文学の知識は素晴らしいものでした。彼らは太陽までの距離を正確に知っていました。また彼らは地球が平べったいものではなく、丸いという理論を勉強していました。また彼らが死体に香料を詰めて保存したやり方から察しますと、彼らは科学に関してとてもたくさんのことを知っていました。私たちはそれに匹敵するような手法を今日も持っていません。彼らの使った色に関する彼らの腕前と能力は、信じられないような素晴らしさです。彼らが使う色は、私たちが今日持っているどの色よりも鮮やかです。彼らの使った色は、4000年経っても鮮やかで、美しく、ハッとさせるものがあります。彼らが達成したすべてのことに加えて、エジプト人たちはものすごい図書館を持っていました。そしてモーセは、エジプトのすべての知恵を学んだと言われています。モーセの教育の大きな賭けは、どのように神様に仕えたらよいかを教えられていなかったことです。でもモーセを見くびらないでください。彼は傑出した人物でした。 使徒行伝の中でステパノがモーセの人生のこの時期のことについて洞察を与えています。使徒行伝7章20節から29節には次のように書かれています。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して、乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを、皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は、兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのか、と言いました。すると隣人を傷つけていた者が、モーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。言い換えれば、エジプトでのすべての訓練はイスラエルの子らを解放するためにモーセを霊的に整えることはありませんでした。ある日外に出ていた時にモーセは自分の同胞であるイスラエル人の一人が奴隷使いに虐待されるのを見て、モーセはそのエジプト人の番兵を殺しました。モーセは彼がやったことが誰かに見られはしなかったかと辺りを見回しました。でも彼は上を見上げませんでした。彼はこのようなことを禁じられる神様を見上げるべきでした。なぜなら、モーセはイスラエルの子らを解放するための神様のご計画から40年も先走っていたからです。そのためにこの後神様はモーセを砂漠の向こう側に移されるのです。15節。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエジプトのイスラエル人その2、2人の女性の英雄的行為、モーセの誕生、そして自分の民を助けようとするモーセの最初の試みというテーマで、出エジプト記1章の12節から22節と2章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記2章16節から25節、そして3章1節から8節、モーセ、ミディアンで優しい花嫁を迎える。そして、モーセの召しというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。